四旬節の第二主日となりました。今日のお話は旧約聖書とパウロの言葉から主にしていきたいと思っております。どうぞ今日の旧約聖書と第二朗読、この2つをご覧いただければと思います。アブラムは主の言葉に従って旅立った。旧約聖書の今日の言葉の中でまず目を留めたいのはこれです。アブラムとはアブラハムのもともとの名前でして、このあと神様がアブラムに向かって、あなたは多くの国民の父となるというふうに宣言することで、あなたをこれからはアブラハムと呼ぶと、こういうふうな箇所が出てまいります。ですからアブラムとはアブラハムのことです。主の言葉に従って旅立ったということですが、ではその時主のどんな言葉に従ったのかというと、その冒頭のところです。あなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める、祝福の源となるように。私はあなたを大いに祝福する、だから旅に出よう。こういう神様の声にアブラハムは従ったのであります。アブラハムのことをですね、よく信仰の父なんていうふうな言い方がされたりしますが、そのように言われるゆえんはこの箇所でございます。神様の語りかけがあって、それに応えてその言葉に素直に従っていったアブラハム、この行動、ここに主なる神様への信仰の原点があるということなんですね。まあ、勝手な想像をいたしますと、このアブラハムに届いた神の言葉というのは大変リアルで、メッセージそのものもおそらくアブラハムのこれまでの経験とか知識を問題にしないほど、この神の声は力強かったのではないかなと思うんです。でその時、この神の声を聞いた時、アブラハムがどう思ったのか、神の言葉をどう聞いたのかについては、残念だけど聖書の中には何も書いてないんです。ただ一言だけ、主の言葉に従って旅立った、この結論しか書いてないので、まあ、私たち勝手な想像をするしかないわけでありますが、アブラハムが自分自身が置かれた現状というものをよく考えて吟味してみて、さてどうしたものか、神の声を聞いたけれどもこの声に従うべきか、それともそんなあてもない旅に出るなんて無茶なことをできないなと、もっと現実的に考えてわきまえて、やっぱりここにとどまることにしようか。アブラハムはこんなふうに悩んだかもしれません。でアブラハムがここで出した結論というのは、私どものこの信仰生活にも大変役に立つ、考えさせられるメッセージではないかなと思います。というのは、信仰者といえども、今日のこのアブラハムのように行動できる人はあまりいないと思います。この先何が起こるのかをあらかじめよく考えてから行動する方が賢いからですよね、賢明だからですよね。イエス様自身の言葉もここでとっても参考になるんですけれども、ある時ですね、人々がイエス様の弟子にしてくださいと申し込んだ時に、イエス様がこういうことを言ったんです。考えてみなさい、あなた方が塔を建てようという時に、タワーですね、塔を建てようという時に、 十分な予算がしっかりあるかどうか、まず腰を据えて計算しないだろうかと、こういうふうにイエス様はおっしゃる。あるいは戦を例に取り上げて、どんな王様でも相手の国の兵士の数が2万人いて、自分たちの兵士が1万人しかいない、そんな時に戦いに行けるかどうか、まず腰を据えて考えてみないだろうか。これイエス様の言葉です。腰を据えてじっくり考えることの大切さを主は教えておられるのです。ですから今日のアブラハムのような決断と行動が私にはできないから、私はあんまり信仰的ではないわなどというふうに自分を責める必要はないんです。腰を据えて考えるということをイエス様は教えているからですね。しかしながらアブラハムが取った態度は行動は確かに私たちにとっての信仰の原点です。私たちは自分で生きようとします。自分で生きるしかありません。とはいうものの、自分一人で生きることはできません。人とつながり、互いに協力しながら生きていくことをするわけであります。でそうした時に、まず自分を信じなければいけません。自分を信じる自信ですよね、自信ということです。その上で次に信頼できる人を持つということです。その人たちを信頼するという次のレベルの信じ方というのがここで必要になってくるわけです。で、アブラハムもきっとそうだったに違いないと思うんです。人と人との地平での信頼、人との信頼関係、互いに信じ合うということがまずあって生きていくというのが私たちなんです。信仰という言い方をするとき、その時対象となりますのはもはや人が相手ではないですよね。信仰という言葉を使うとき、人を超えた存在、私たちに命を吹き込んでくれた存在、人格的な言い方をするなら、先ほど子どもたちにお話ししましたように、命を与えてくださったお方、聖書の言葉で言うならば、すべての命の作り主、天地創造の主なる神こそが私たちが信仰する対象です。私たちが命を与えられ、今生きているということ、呼吸をして自分という人格を意識しているということ、このことを生物学的、遺伝学的、自然科学的に受け止めることもできます。最近はそういう傾向が大変強くなっておりますけれども、このような命の捉え方だけで見ていくと、つまり呼吸をしているとか、心臓が鼓動しているとかですね、科学的な見方だけで命というものを考えていくと、私たちが生きているのは単なる偶然なのであって、生きていることの意味も特になく、ただ心臓が動き続ける限り、止まるまで自分がやるべきこと、やりたいことをしながら生きていく、生き続ける、ただそれだけのことになります。それが人間なんだということになってまいります。で、こういう生き方をもしするのであるならば、信仰必要ないでしょう。けれどもそうではなくて、私はただ漫然と生きているのではない、 私には私なりの役割がある、私が生きているのには訳があるんだ、そういう命の捉え方がございます。私は人間を超えた何かによって命を吹き込まれた、そして生きる使命を授かった、このように受け止めることもできるのです。その私たちに与えられた役割ですとか意義とかいうもの、人それぞれいろんな言葉が思い浮かぶでしょうけれども、私はそれを究極的に3つの言葉に今まとめるとするならば、私たちが生きている意義、役割というのは平和、正義、平等、こういった三つの単語が思い浮かびます。平和、正義、行動、平等で、これらはこうした言葉の価値観というのは聖書の価値観と一致しています。すべての命の創造者、主なる神様から出てくる価値観が平和であり、平等であり、正義なのであります。ただですね、平和も平等も正義もどうでしょう、人道主義的な立場とか博愛主義的な側面からもこれは大事なことであって重んじられておりますので、何も神様を前提としなくても平等も正義も平和も人間として目指すことができるわけなんですけれども、こうした崇高な価値観というもの、私は申し上げたいのは人間の中から出てきたというよりも命の創造者、全知全能である方から出てきた価値観だと申し上げたいのであります。例えば正義、正しさということについて考えると、そして誠の正しさということを追求しようとするとどうでしょう、人間のうちに誠の正しさというのはあるんでしょうか。人間のうちに見出すことはできない、そう言わざるを得ないんです。あるいは誠の愛、これを追求していくときも人間のうちに誠の愛を見出すことはできるでしょうか。やっぱりできないです。真の正しさ、本当の愛を追い求めていったとき、私たちはそこに人間を超えた存在としての神様を受け入れていくことになるのであります。平和、正義、愛、こうした価値観はこれは人間には属しておらず、すべて神様に属しているのです。そしてこの神に属する価値観を人として具体的にこの世で表してくれたのがイエス・キリストです。こうした理解を持ったときに、私たちの理解とか能力を超えた次元に誠の価値を見据えるならば、そこに信仰という捉え方が立ち現れてくるのであります。長々と信仰についてお話ししてまいりましたが、主の言葉に従って旅立ったアブラハム、その時アブラハムはこんなことを考えてはなかったでありましょう。もっと素朴に神様を信じていたんだと思いますけれども、天地創造の主であって、アブラハム自身の命の主であり、本当の正しさ、本当の愛は、これは人間にはない、神様にのみ属するんだというこの確信、これは私どもにとっても 極めて重要なことであります。これがあってこそアブラハムが取ったこの行動、主の言葉に従って旅立った、これが初めて理解できるようになります。今度は第二朗読のパウロの言葉に少し目を向けたいと思います。パウロも信仰についてここで語っているわけでありますが、このローマの信徒への手紙ですね、アブラハムを引き合いに出しているんです。ここでこう言いました、アブラハムは神を信じた、それが彼の義と認められた。創世記15章の言葉をパウロは引用しておりますが、続いてこう言っています、アブラハムが行いによって義とされたのであれば誇ってもよいが、神の前ではそれはできません。まあ、義というのは正しさのことなんですけど、聖書ではこの義という言葉が出てまいります。たとえアブラハムであったとしても誠の正しさはないんだ、こう言ってんですよね。神のみが正しいのであって義であって、アブラハムを義とするのはアブラハムでは自身ではなくて神なのだ。しかもそれは行いの正しさではないということをパウロは言うんであります。神様を信じることで正しいとされるのだというのがここでのパウロの主張でございます。こう言いました、アブラハムは神を信じた、それが彼の義と認められた。この聖句を引用してこのように説くんであります。これいわゆる信仰による義というやつですよね。信仰義人なんていうふうにも言われますけど、もっと分かりやすい言い方で言うと、信じる者は救われるという言い方がよくされますが、まあ、この一言でキリスト教信仰についてこう説明されたりしますが、これ正しいんですね。でそれはここに書いてありますパウロの神学が元となっているのであります。パウロはこれを徹底して貫き通します。そしてこんなことまで言うんですね、今日のところですが、不信心なものを義とされる方を信じる人は働きがなくてもその信仰が義と認められます。働きがなくてもあなたは正しいと認められると、こう言ってんですよ。あります、毎日の仕事、やるべき課題、良き技、慈善活動など、一切合切がここの働きという言葉の中に入ってくるでありましょう。たとえそうした行いがなくとも、信仰によってあなたは神様から正しいとされると、こういうふうにパウロを教えているんであります。パウロという人はとてもとても自分に厳しい人でした。ファリサイ派で律法を徹底的に実行しようとした、で、まあ、実行主義者ですよね。律法の行いによってのみ人は正しいと神様に認められるんだという、かつてはこの神学を固く守り通していた人であります。そのパウロが手のひらを返していったんであります。不信心なものを義とされる方を信じる人は働きがなくてもその信仰が義と認められるのです。本当に手のひらを返したように、これ復活したキリストとの出会いが契機となりました。パウロの心の内に起こったこの大きな変化はとても不思議です。行いが問われるのが世の常であります。業績で人は評価されます。人間社会で生活していく上で、ある程度これは仕方がないことと言えるわけでありますが、けれども神様の前にあってはそうではないとパウロは教えているのです。行い、働きは正しさの基準にはならないのです。 一生懸命努力して業績をたくさん積み上げていった方にはこれは分かりづらいかもしれませんが、けれどももう一方で神様の前に自分の罪を告白し、自分には正しさないな、全くないなとうなだれて打ちひしがれる人には、神様を信じることでこんな私も義とされる、この喜びは何にも変えることができません。そしてこれは私たちにも起こる大きな不思議なのです。お祈りいたします。愛する神様、アブラハムを通して示された信仰、あなたを信じること、パウロがそこにあなたの正しさをパウロの言葉によってお示しくださいました。行いを重んじる私たちでございますが、あなたの前にあってはただあなたを信じることによって正しいものとされる、この信仰の立ち位置をどうぞ揺るぎないものとして私たちを導いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。